Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。さあ、いよいよ今日から長岡であのロボットの祭典、ロボカップジャパンオープンがスタートするということなんですね。今日はそのロボカップジャパンオープンについてお話をたっぷりと伺っていきたいと思います。今日お話をいただきますのは工業振興課の橋爪明彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず橋爪さんにはですね、このロボカップジャパンオープンとは何ぞやというところからお話を聞いていきたいと思います。これどんなイベントなんでしょうか？
はい、ロボットの、日本大会になりまして、全国の大学企業から60チーム、414人が集まって画像認識だとか AI っていったものが最先端の技術が使われたロボットで、競い合う、競技になります。長岡での開催は初めてになりまして、この開催期間中合計3万人の来場を見込んでおります。
いいですね。長岡では初開催ということで、ある意味長岡でもですね、こういった技術の革新、イノベーションであったりとかものづくりというものをしていますので、そういった意味では長岡の開催って期待されますよね。
そうですね。長岡はやっぱりものづくり技術がものすごく高い地域になりますので、ぜひそれを生かしてこの大会でも頑張っていただきたいなと思っています。
でまたこれ実は種目がねあるということで、どんな種目があるんですか？
はい、主にサッカー、レスキュー、アットホームと、3種目に大別されます。サッカーについてはまず、人間のチームに、ロボットが勝つっていうことが、最終目標になってまして、ロボットがもう自分で考えて動く、そんな競技になってます。レスキューの方は人間が入れないような、災害現場を想定されて、そこでさまざまな課題をクリアしていくという競技になってます。アットホームの方は、日常生活で、ロボットがどういうふうに運用されるか、リビングルームに見立てたフィールドでいろんなタスクを、クリアしていくというような競技ですね。
これ3つ種目ありますけど、それぞれ特色があって、スポーツ、それから救助ですよね、それから暮らしに寄り添うものということで、改めてこのロボットの可能性の広さというものを感じることができるのかなというふうに思います。実際じゃあ橋爪さんからこの大会の見どころっていうふうにご紹介いただくとすると、どんな見どころがあると思います？
そうですね、ロボットっていうのは今もう社会だとか、私たちの暮らしっていうものにどんどん浸透してきてると思うんですけれども、それが一体どんな原理で動いてるかっていうのは実はあまり知る機会がないといいますか、分かってなかったりすると思うんですけれども、この大会見ていただくと、そのロボットに込められたロボットの形だとか、それから一つ一つの動き、そういったものが制作する人たちがすごい思いを込めて緻密に計算をして、でその結果としてこうロボットが動いているというものが実際現場で解説を聞きながら見ていただくと、よく分かっていただけるんじゃないかなと思います。
今日はそんな思いのこもったロボットたちを作られた地元2つのチームのお二人からお越しいただいておりますので、早速この後お話を伺っていきたいと思います。
長岡 NGOK。
それではまずお一人目です。お名前とチーム名よろしくお願いします。
はい、チームネクシス R 代表の長岡技術科学大学大学院1年生野明智也です。
イエイ、皆さん拍手。いやいやいや、地元長岡の希望の星ネクシス R から代表野明さんにお越しいただきました。野明さん、改めてどの種目に挑戦するのか教えてください。
はい、自分たちネクシス R は、レスキュー実機リーグというリーグに参加します。
まあ、レスキューということは実際の災害現場のようなところにこう入っていって救助をするというようなリーグになると思うんですけれども、ロボットの名前を教えてもらっていいですか？
はい、自分たちのロボットは R5S というロボットになります。
先日7月の21日にナデックベースで行われたロボカップレスキューの実機キャンプ、この時は R5 というロボットでした。今回 R5S がついてますね。
そうですね、ちょっと改良点がいろいろありましたので、今回は新しいロボットを制作して、大会に挑むという形になります。
もうスペシャルの S がついてますね。
まあそういうことに しておきました
代表から OK が出ました。ありがとうございます。まあ、R5S 改めてどんな特徴があるのか教えてもらっていいですか？
はい、自分たちのロボットの R5 というのはもともと障害物を乗り越えていく力がすごい強いロボットだったんですけども、そういった特徴を残しつつも、欠点であった搭載しているロボットアームの速度だったり、力強さだったりを改良してパワーアップさせています。
ロボットアーム、まあ、腕になる部分をもうちょっと改良したってことなんですね。
そうですね、従来のロボットアームだとメーターとかバルブだったりそういったものに近づきたいときにすごい遅くて時間かかってしまってたんですけども、その辺の速度を改良して、競技時間をできるだけ短くできるように工夫しています。
なるほど。改めてこの野上さんがこのロボットにかける思いっていうのはどんなところがあるんでしょう？
やはりこのチームの発足というのが、地震の時に何もできなかったっていう思いから作られたチームなので、まあ、将来的にはその被災地とかそういったところで活躍できるようにという思いを込めてロボットの開発取り組んでいます。
まあ、これまでのロボカップレスキューこう1位2位を争うような力強いチームというふうにも伺っていますので、今大会もどうですか、自信はありますか？
そうですね、やはり全国のチームすごい強豪なんですけども、地元開催ということもあるので、精一杯優勝目指して頑張れたらなと思います。
さあ続きましてお二人目お話を伺いましょう。
はい、チームインプットの長岡工業高等専門学校専攻科2年の樋口翔太です。
イエイ、拍手。このインプットっていうのも地元でかなり人気のあるチームでございまして、なんと長岡市の市政だより8月号の裏表紙ご覧いただきたいと思います。なんとインプットのチームが写真付きで紹介されております。4人写っている中でなんと前列にいらっしゃるのが樋口さんですよ。
はい、そうですね、はい、僕たちのロボットがもう見ていただけるチャンスということでとても嬉しいです。
で実際にこのインプットの皆さんが出場されるリーグっていうのはどのリーグになるんでしょう？
はい、サッカーの小型リーグの車輪型ですね。
実はこのサッカーのリーグには車輪型と人型2種類あるんですけれども、そのうちの車輪型ということなんですよね。まあ、サッカーをするわけですから何台もあるわけですよね。
あ、そうですね、8台のロボットで試合をします。
まあ、先ほどね橋爪さんからもちょっとご紹介ありましたけど、2050年までに人間のワールドカップ優勝チームに勝てる能力を競うというのがテーマになっているわけですが、今の段階でこの子たちは人間に勝てると思います？
あ、このリーグだともう本当にその本物さながらのスピード感で、まあ、パス回しだったりするんで、まあ、人間の操作よりも上回っているレベルなんじゃないかなと思います。
これ実際に操縦をするわけではなくって、ロボットが自分で考えて自分で動いてゴールを決めていくっていうことですよね。でしかも車輪型なのでかなりこう滑らかな動きをするのかなって思うんですけど、このロボットの特徴を改めて教えてもらっていいですか？
はい、その僕たちのロボットはその、まあ、4輪の車輪で前を向きながら全方向を動けるという、まあ、特徴があります。
これ確かに人間にはちょっとできない動きですよね。前を向きながら360度自由自在に動くことができる。で、まあ、今回は長岡産業活性化協会なぜさんと組んでですね、今一生懸命やってるわけですけれど、地元企業とのこう連携とかっていうのはどのように考えてます？
ワークショップを何回か開きまして、その企業会員企業さんと、まあ、その他スポンサーと一緒に、まあ、技術的なところを相談したり進捗報告などをしたりして、まあ、どういったロボットを作っていく等の会議をしたりして、まあ、連携していってます。
今回のこのインプットというチームでは初出場というところなんですけれど、樋口さんはなんとジュニアの世界大会で 優勝を収めているという素晴らしい方だと伺っております。そんな樋口さん、今回のリーグどうですか、自信はありますか？
はい、そうですね、ジュニアの時に培った技術とその長岡の、技術力を、組み合わせたそのコラボしたロボットをぜひ見に来てください。
長岡
NGOK。
さあ、地元2チームのお二人からお話を伺うことができました。お二人の話聞いてみて、橋爪さんいかがでした？
そうですね、やっぱりここまで一生懸命頑張ってきたっていうその意気込みが伝わってきて、我々も本当に見るのが楽しみになってきました。
そうですよね。それではそんな楽しみなロボカップジャパンオープン2019長岡、改めて大会の開催日程教えてください。
はい、今日8月16日から18日までの3日間、午前10時から午後4時まで、会場はアオレ長岡の方で行います。
競技の部分以外の見どころもあると伺ってるんですけど、どのあたりなんでしょう？
そうですね、子どもさんから大人まで、広く楽しんでいただけるようにさまざまなイベントを企画しております。まずは、ロボット工作プログラミング教室なんですけれども、初めてのお子さんでも、楽しくロボットを組み立ててプログラミングが学べるという内容になってます。こちら事前申し込みが必要なんですけれども、一部は当日参加も可能ですので、またご紹介いただければと思います。それから全くの参加自由で、会場に行ってすぐロボットで遊べる、小学生ロボコン体験コーナーもございます。その他にもですね、大人向けとしては、ロボットを深く知ることのできるセミナーなんかも、いくつか開催を予定しています。また長岡ならではの試みとして、ロボカップに関わるこの優秀な人材の皆さんと、それから地元企業の皆さんが、交流がこう深められるように、今回は21の企業団体さんから、ブースを出展していただいて、長岡の技術力をこうアピールするような、仕掛けを用意しております。
いいですね、まさに老若男女皆さんにこの長岡のものづくり、ロボットの技術についても触れてもらえる素晴らしい機会かなというふうに思います。今日から3日間行われますロボカップジャパンオープン2019長岡、最後になりますけれども、ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言いただけますでしょうか？
はい、全国から皆さんが集まる素晴らしい大会になると思いますので、特にやっぱり、長岡の子どもさんたちに来て見ていただいて、ロボットは楽しい、また自分もこういったロボットを作ってみたい、技術を身につけたいと思ってもらうことが、また将来の人材育成なんかにつながる大事な一歩になるんじゃないかと思いますので、私たちも精一杯この大会の運営やっていきたいなと思います。
そうですね、今日ご出演いただいたお二人のような風になりたいというお子さんが多分たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひその機会にもしてもらいたいなと思います。今日お話をいただきましたのは、工業振興課の橋爪明彦さん、チームネクシス R の野明智也さん、チームインプットの樋口翔太さん、この3人でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ロボカップジャパンオープン2019長岡についてのお問い合わせは、工業振興課電話 39-2222 39-2222 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。